ジャズバイオリニスト舞子がお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティの舞子です。全国的に寒い日が続きますね。雪がひどい地域の方はお気をつけください。今日もマイラジオスタートです。ということで1ヶ月のライブ近況報告をしたいと思います。まず大塚グレコでは少し久しぶりの音羽でございました。音羽はバイリのゆいちゃんと私、そしてギターのファルコンくんとのトリオです。音羽もね、結構長くなってきましたけれども、最近は3、4ヶ月に1回かなという感じで、ライブを定期的にすることができているので、今回もですね、また、こう、それぞれの新たな曲にトライできたりと、非常に神回的な音羽のライブになったかなと思います。次回は5月を予定しております。そして、ワンダーウォール横浜。ではテネレッツァのライブでした。テネレッツァはフルートの坂井真希代ちゃん、そしてピアノの岸さやかちゃんと私のトリオですね。テネレッツァはかなり久しぶりだったんですけれども、夏以来かなと思います。ワンダーウォールでのライブは2度目だったんですけれども、非常にね、演奏もしやすい環境で、音もすごくいい感じで、作ってくださるので、テネレッツァの音の世界がよく表現していただけてるなというふうに感じております。そして本当にお世話になっております成城学園カフェブールマン、今回は3回ですかね、毎週行ってるみたいな感じだったんですけれども、まずピアノの片倉麻衣子ちゃんとのデュオでございました。麻衣子ちゃんとのデュオもここ2年ぐらいですかね、回数は多くないんですけれども、ブールマンで定期的にやらせていただいている、私自身も大切にしているディオです。今回もとても濃密でいい時間を過ごせたなぁと感じております。そしてこちらもお世話になっておりますね、表参道自慢人ではビブラフォン山本玲子ちゃんとのディオでお送りいたしました。この日はですね、ピアノの高田博子さんと玲子ちゃんと私のトリオ予定だったんですけれども、高田さんがその数日前にね、転倒されて怪我されたので、この日は大事をとってお休みということで、急遽玲子ちゃんとのデュオライブということでお届けしました。高田さんと玲子ちゃんのトリオもすっごく楽しみにしてたんですけれども、まあ玲子ちゃんとのね、デュオもおそらく2年ぶりかなだったみたいなので、まあその間玲子ちゃんともこういろんなシチュエーションでね、新潟でも一緒にやってたりレコーディングしたり、したので、なんかこう2年の年月を感じながらお互いこう変化したところも、やっぱりデュオだとね、より手に取るようにこう感じることができるというか、そんなすごくいい時間になったなというふうに感じております。そして2度目の成城学園カフェブールマンでは、クラリネット、バスクラリネットの北田学さんとのデュオでございました。今回がね、学さんとのデュオ3回目だったんですけれども、まあ1回目、2回目、3回目と来まして、本当に充実してきていますし、お互い書き下ろしのオリジナルもね、ありますし、私は今回初めて学さんとの、デュオ曲を書き下ろすことができたっていうのも良かったなと思いますし、まあただ単純に楽器編成、クラリネットとバイオリンという、まあ珍しいというだけではなくて、すごくこう創造性豊かなというかね、そんな私自身も、楽さんのこう音楽にすごくたくさんの、学びや刺激があって、こういろんなこう世界に飛んでいけるなと思っている、そんなデュオになっております。またね、春ぐらいかなにできるかなと思います。そしてこの間ですね、今月はライブがいつもよりはちょっと少なめだったんですけれども、とある企業様のイベント演奏っていうんですかね、そういうのが4カ所ありまして、福島行ったり盛岡行ったり 結構あちらこちら行ってたんですけれども、ボーカルの青木かれんちゃんのトリオということで、ピアノの畑野義恵ちゃんと、3人で、あちこち演奏させていただきました。まあ、普段のライブとは違う形態での演奏なんですけれども、すごく充実した、内容で、またね、お話しする時間もたくさんあったので、そういう意味でも、すごくいい時間を過ごさせていただきました。そして、池袋アップルジャンプでは、ピアノの竹さんから、お誘いいただきまして、初共演初デュオという形でやらせていただきました。竹さんはあちこちのねライブに本当によく顔を出してくださっていて、まあそんなつながりもあって今回、初共演させていただいたんですけれども、竹さんのオリジナルや、竹さんチョイスのジャズスタンダードナンバーなどなど、やらせていただいて、ようやくね、こう竹さんの音楽っていうものを私も、知ることができて、共有できてすごく良かったなぁと感じております。そして3度目のブールマンですね。こちらはピアノの杉本さんとの、こちらも初共演、そして初デュオライブでした。この日はですね、事前に告知は内容としてはしてなかったんですけれども、マスターの吉岡さんのブッキングだったんですね。で、杉本さんはもちろん私もこの日初めてお会いする方で、ちょっと普段のこう活動形態っていうのも少しは被ってるんですけど、場所であったり、共演者であったりっていうのが少しフィールドが違う方なんですけれども、この杉本さんはブールマンでは完全即興の、ライブをいつもされているということで、吉岡さんが舞子さんもそろそろ完全即興どうですかっていうふうに前から声をかけていただいていて、私もこういろんな流れがあって、でやっぱり最近ではクラリネットのガクさんとねこうデュオするようになったり、そういう流れもあり、そろそろやってみようかなと、逆にこうやってみたいなという気持ちがすごく強くて、今回初完全即興ライブ、をやらせていただきました。まあそれぞれ一曲ずつ、だけ曲もやったんですけれども、その他はもう本当に何の打ち合わせもなく、の完全即興ライブだったんですが、まあ、杉本さんもちろんピアニストなんですけれども、その完全即興の時はこういろんなこうエフェクターもね駆使して演奏される方なので、そういうものにもたくさんのこうイマジネーションをいただいて、まあ、映像が見えたり、あとはこう、まあ、匂いだったり、こういろんなインスピレーションをいただいて、で、二人でこう会話していくというような、即興デュオでございました。なんかすごく感じたのが、曲をやるのとやっぱり全然、コミュニケーションの取り方が違うなというふうに、感じて、より、深くコミュニケートできるじゃないかなというふうに思いましたね。やっぱりこう、譜面がなかったり、メロディーというか、曲がないっていうことで、よりこうその相手の人となりとか、こういろんなこうその考えてることとかアプローチっていうのが見えやすいのかなと、そういう体験自体もまあこの年にしてというか初めての経験だったので、すごくいい体験をさせていただいたなと思っております。そしてこちらも長年お世話になっております吉祥寺ストリングスでは、昨年のレコ発ツアー以来の自分のトリオでのライブでした。今回の近況でもお話ししたように、いろんなこう形態のライブがあって、まあ本当に4年前5年前じゃ考えられなかったようなライブをしているなというふうに自分自身も感じるんですけれども、そんないろんな流れがあって、やっぱりこう自分のトリオなので、自分のフィルターを通して音楽表現できるということで、すごく楽しみにしていたトリオなんですけれども、昨年はアルバムを作って、そのアルバムの世界観を、ライブで表現するっていうことに結構こう意識してやっていたので、ようやくそれが終わって、そして即興ライブなんかもやらせてもらって、なのでそういう、まあ、自分がこうやりたいなと昔から思っていたような一つの流れ、で一曲一曲でこう途切れないようなこう長いストーリーでライブをやっていきたいなという気持ちがあったので、この日はそんな意味で私自身 まあトリオの第2章かなというふうなことを意識してやったライブだったんですけれども、志向ちゃんもゆきちゃんもまあそれに応えてくれて、まあ自分自身も新たなこうスタートというか、そういうものに没頭しながら表現できた、そんなライブだったように思います。今年はトリオのライブも、頻繁にやりたいなと思っています。そして表参道自慢人では、こちらは少し久しぶりでしたが、チェロの平山織江さん率いるスーパージャズストリングス SJS with ベース伊藤由紀ちゃんというね、2度目の5人編成でのライブでした。SJS はね、このところグレコで、やることが多かったので、自慢人では初めてだったのかなと思いますけれども、まあ、全員弦楽器ということと、今回はそれぞれのマイクは使わず、オフマイクを、自慢人の渡辺さんが本当にこういい感じで広げてくださって、音がすっごく良かったですね。まあその効果もあって私たちもすごく演奏しやすかったですし、ゆきちゃんもそういう意味でこう SJS のレパートリーに加わって広げて、くれるようなプレイをしてくれました。そして、もう一回ありましてね、ブールマン。昨日だったんですけれども、4度目のブールマンでございます。毎週行ってるのでちょっと行き過ぎちゃうかと思われるかもしれませんが、昨日はですね、ギターの一野さんとのこちらも初共演初デュオライブでした。一野さんのことはもちろんもうずっと前から、私は一方的に存じていて、そうですね、すごく近いところにいらっしゃるなともちろん感じていたんですけれども、ピアノ西山ひとみさんのアルバムであったり、栗林すみれちゃんとの共演であったり、いろんなもので耳にはしていたんですが、初めてお会いすることができました。聞くところによるとというか、一野さん、神戸市出身っていうのも、存じていたんですけれども、お話したら本当にすごく近いエリアでの話で、結構それもびっくりしたんですけれども、まあそういうのもあって、すごく、わあ、嬉しいなという気持ちと、一野さんの本当に素晴らしい、こう、音色と、独自性というか、やっぱり、自分のこう音楽の世界観っていうのが、しっかり、こうある方ってやっぱり素晴らしいなといつも思うんですけれども、そんな一野さんとの初共演ということで、お互いのオリジナル曲と既存の曲とミックスさせてやらせていただいたんですけれども、最初はねやっぱり初共演なので緊張も探り合いもこうしながら進めていくわけなんですが、どんどんと会話できるように音楽が進んでいって、まあその地元が近いっていうのもすごくこう大きな共通点かなと思うんですけれども、非常に記憶に残るようなそんな初共演デュオとなりました。こんな感じでね、ライブの本数自体はそんなに多くなかったんですけれども、まあなんかどれも良かったですね。またこうアルバムも昨年作ったっていうことも大きかったんですけれども、それを一旦終えて新しい自分の音楽表現を存分にしたいなという気持ちで、今おります。こんな1ヶ月でした。それではお便りをご紹介します。寒さもそろそろピーク。この辺りは風がなければ暖かいのですが、いかんせん遠州の空っ風というようで、風が強く寒い日が続いています。先月からの続きになりますが、高田博子さん、玲子さんとのトリオは、高田さんの怪我で結果としてデュオになりましたが、相当久しぶりでした。かっこ覚えていないくらい。選曲は2人のオリジナルに高田さんのオリジナルもあり、また玲子さんの新曲も初披露でしたが、この安心感というか安定感というか、例えは良くないけど、お二人の音は精神安定剤みたいな存在です。そして、その余韻も残る中、舞妓トリオ 2.0、第2章でした。ツアー以来だから少し間が空きましたが、いろいろとアプローチの変化もあり、またアルバムには収録されなかった曲もあり、個人的にはアンサンブル2とアズールが聴けたのは良かったです。年が明けてからお雪とのデュオがあり、玲子さんとのデュオがあり、今回のトリオと、これらは個別というより一連の流れの中で捉えることができますね。選曲とかアプローチとか、そんな印象が強かったです。 まあ昔からオリジナルについては共演者が変わってもそんなスタイルを続けていると思いますが、その中で変化を感じられるかどうか、聞こうと思って聞かないと聞こえない瞬間があります。ある意味これは鳥の観察と同じで、見ようと思わないと見えない。音も鳥もそんな観察力を持つと世界が広がりますね。緩和休大。実は職場で適応障害者が立て続けに2人も出てしまい、緊急事態となってしまいました。なんで次回の予定が立てられません。2月中は難しいかもな。しばらくは職場の立て直しです。笹ぽんさんからいただきました。笹ぽんさんに1スマイル差し上げます。笹ぽんさんありがとうございます。そしてライブお越しくださいましてありがとうございました。どちらのライブも私も印象的なライブになったんですけれども、笹ぽんさんが書いてくださっているように、まあ一年一年変化がねあるのは当たり前なんですけれども、こう長いこう音楽人生というかライブ人生というか、そんなものを通じて自分も変化することがまだまだあるなというふうに最近特にね思っております。笹ぽんさんありがとうございます。次のお便り。今年はあまり比較的暖冬で、雪が降ってもそんなに大した量ではないかなと思っていたら、全国ニュースにも取り上げられるような大雪になってしまいました。積雪量もそこそこ多かったのですが、それ以上に短時間で降った雪の量として過去最高記録だったようです。連日道路の渋滞と除雪作業に追われる毎日で、関東の青空に対してジェラシーを感じてしまう日々でした。唯一の利点としては、雪で音が吸われて周りが静かになるので、アルバムなどを再生するといつもよりさらに音質が良くなったように聞こえることでしょうか。さて、年が明けてから仕事や大雪などでなかなかライブに行けない日々ですが、そろそろ機会を伺っていきたいところです。年度末にもかかるので結構ピンポイントになりそうですが、もう雪のピークも越えたでしょうし、近々お目にかかれますように。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさんありがとうございます。ね、新潟最近は連日ね、ニュースになっていますけれども、新潟市内もかなり積もっているということで、いろいろと雪の作業大変だと思いますので、怪我にはね、くれぐれも気をつけてください。そして、ね、春はまあもうちょっと、かかりますけれども、新潟での演奏も私は4月からかな、始まる予定ですので、その頃にはね春が来てるなという私もイメージを持ちながら楽しみにしております。レガートさんありがとうございます。次のお便り。立春は過ぎましたが、まだまだ寒い日は続きます。くれぐれもご自愛ください。先月私にとっては今年最大の出来事が起こってしまいました。指揮者の秋山和義さんのご逝去です。秋山さんは専属や京都市立音大で教鞭をとっておられたので、舞妓はんとも縁がおありのお方なんですよね。私は先月2回秋山さんの指揮を聞かせていただくはずでしたが、今年の元日にご自宅で重傷を負われて降板されました。私はもしやと思っていたのですが、嫌な予感があたり23日に引退を発表されました。しかしそのわずか3日後に肺炎で亡くなられてしまったのには驚くほかはありませんでした。12月の30日まではお元気で式台に立たれていたのに、式生活61年目の今年は7月に広島で今年生誕100年の芥川康さんのみの演奏会を予定されてました。私は広島まで足を伸ばすつもりでしたが、それでも広島に行きます。秋山さん、お若い頃にはきっと芥川さんにお世話になったに違いありません。さぞかしご無念でしょう。私は一昨年の秋に音大生オケを京都で指揮されたのを聞かせていただいたのが最後でした。今録画した秋山さんの追悼番組を拝見している最中です。心よりお悔やみ申し上げます。ここ数年若い頃に憧れていた方々との別れが頻繁に訪れています。せめて若い頃のような好奇心を忘れずにいようと思います。最近ウクライナの現代作曲家のカプースチンを聴くようになりました。ジャズのビッグバンドとクラシックのオーケストラを融合させたような曲をたくさん書いていて、ピアノ曲の人気は突出しています。ピアノコンチェルトだけでなく ピアノとバイオリンのためのコンチェルトも書いているのですが、CD 音源になっていないようです。舞妓はん、西山さんと録音してみませんか？それでは舞妓はん、13日に神宮でお目にかかります。K 松さんからいただきました。K 松さんに1スマイル差し上げます。K 松さん、ありがとうございます。指揮者のね、秋山和義さん、ね、亡くなられましたね。私は、直接は、面識ないんですけれども、そう、専属のね、オーケストラの常任指揮者だったんじゃないかなと思います。頻繁に来られていたようで、私はまあ、ジャズバイオリン科で教えているんですけれども、クラシック科の子たちが、副科のレッスンで来てた時に、よく、秋山先生のお話もすることがあったので、亡くなられたんだなと思っておりました。お悔やみ申し上げます。K 松さん、神宮でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。次のお便り。こちらは Facebook から。こんにちは。2025年初めての便り差し上げます。寒い毎日ですが、精力的な演奏活動に感心しています。私はこのところライブに行けていないので、もっぱら YouTube で舞妓さんの演奏を鑑賞しています。自動検索でどんどん過去に遡っていくので、舞妓さんの音楽人生も知ることになります。いつかのライブで、舞妓さんが自分で曲を作るようになって演奏も変わってきたと言われていました。思いの丈を曲に込めて演奏する際も、その思いを伝えたいという気持ちで演奏すると素晴らしい演奏になるんですね。当然の話ですが。大塚グレコの音羽のライブで、ファルコンさんが自作曲の題名の説明で伊藤志功さんのお母さんとのエピソードを話されていました。曲には作曲者のいろんな人生が詰まっているとつくづく思います。舞妓さんの曲ではソロ演奏の汽笛、弦月が素晴らしく心に染みます。13日木曜日、ギャラリージングでの西山さんとの両演奏を楽しみにしています。ではジングで。SO さんからいただきました。SO さんに1スマイル差し上げます。SO さん、ありがとうございます。YouTube も見ていただいてありがとうございます。まあ自分では、すごく昔のとか、まあ昔のだけじゃないですね。多分みんなそうだと思いますけど、あんまり見たくないというかね、ものすごい恥ずかしさしかないんですけれども。まあでも、記録としてその時代の自分ということで、見ていただけたらいいかなと思います。SO さん、ギャラリーディングでお会いしましょう。ありがとうございます。次のお便り、こちらも Facebook から。今回の1ヶ月の間に舞妓さんライブには3回参加させていただきました。季節して3回ともデュオでの演奏となりました。最初は1月24日の表参道ジマジンでの山本玲子さんとのデュオでした。大好きな玲子さんのピアノソングスのシリーズ、そのナンバーセブンを舞妓さんのバイオリンで聴くことができたのがとても嬉しかったです。次は、ジマジンでのライブの2日後の成城学園カフェブールマンでのクラリネットの北田さんとのデュオでした。クラリネットという楽器自体、普段ライブではあまり聴く機会がなく、特にバスクラリネットの響きは新鮮でした。最後が昨日の同じくブールマンでのギター市野さんとの初共演デュオでした。市野さんは西山ひとみさんの CD にも参加されていて、その CD でのギターの音色が自分好みの音色でしたので、一番早くお店に着いて市野さんの一番近くで聴くことができたのはラッキーでした。さて、これは先月の放送部のことになってしまうのですが、1月8日の渋谷ボディ&ソウルでの舞妓さんのトリオ演奏のライブレポートをお店の京子ママが書いていらっしゃいます。そのレポートに、我が意を得たりと思わずうなってしまった一文がありましたので、ご紹介したいと思います。それは舞妓さんのことを紹介するフレーズとして、奏でる姿も美しいバイオリニストとの一文があったことです。長年舞妓さんの演奏に接してきて、その凛とした演奏スタイルにも惹かれていましたが、それは京子ママのようなプロの視線から見ても言えることなんだと思いました。その奏でる姿も美しい舞妓さんの演奏を、次回はわらびリデライトでのソロバイオリンで堪能したいと思います。Tハウスさんからいただきました。Tハウスさんに1スマイル差し上げます。Tハウスさん、ありがとうございます。そしてライブも。お越しくださいましてありがとうございました。なかなかね、珍しい デュオを3回、それぞれ共有していただけて、私もすごく幸せでございます。そして最後に書いていただいています、わらびリデライトでは初めてのソロバイオリンになりますね。東京でのソロバイオリンライブ自体がものすごく久しぶりというのと、それこそあのわらびの青デライト時代以来じゃないかなと思います。まあようやくあの新生リデライトでこうソロバイオリンライブ、またちょっと寒い時ですけれども、ができること、あの私もそう思いながら、あの大切に演奏できたらいいなというふうにあの思っております。ティアンさんありがとうございます。ここでお知らせです。2月20日木曜日19時半からわらびリデライト、リデライトとしては初演ライフワークのソロバイオリンライブです。2月24日月曜日祝日17時40分から西新井カフェクレールでピアノ山田孝子さんとのデュオユニットペインティングオブノーツ、3月5日水曜日19時から横浜ジャズファースト、ピアノ高田博子さん、ビブラフォン山本玲子ちゃんとのトリオで都外へ初進出いたします。そして初出演のジャズファーストでライブをやらせていただきます。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第408回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。